んにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は転換に関するお話を伺います。ゲストは TMG 朝霞医療センター脳神経外科統括部長、また東京女子医科大学転換外来の久保田雄一先生です。久保田先生、本日はよろしくお願いします。
はい、本日はよろしくお願いいたします。
まずは久保田先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。久保田先生は1973年生まれ、静岡県の出身で山形大学医学部の卒業です。東京女子医科大学脳神経外科に入局され、2009年から米国クリーブランドクリニック転換センターに留学されました。その後フランスのティモン病院で研究活動をされ、2011年から埼玉県の朝霞台中央病院脳神経外科部長、2018年から同院が TMG 朝霞医療センターと改名され、脳神経外科統括部長をされています。ご著書には知っておきたい転換の発作、2484円、高齢者転換のすべて、1728円でアーク出版より発刊されております。先生のご著書の中で一部触れられているので見かけたんですが、先生はいつ頃から脳神経外科になろうと思ったんですか？
はい、私は医学部の学生の時にですね、はい、ペンフィールド先生と言いましてですね、はいはい、北米の非常に有名な脳神経外科で、うん、その先生は転換という病気から脳を、はい、神秘を探るというですね、はい、そういった研究をされていた脳と心の正体という本を読んでから非常にそれを感化を受けまして、
はい、
転換から我々人間の脳を知りたいという、非常にその神秘的な脳に対する興味が湧いて、うん、転換という病気の専門をするようになりました。
ペンフィールド先生も脳神経外科が専門で、
ええ、
じゃあそこが脳神経外科になろうというきっかけだったんです
か？はい、そういうことでございます。
それが医学生の時、
はい、
よく勉強されたわけですね。
そうですね、やはりその、はい、人間が人間であるゆえんというかですね、そういったところを、うん、突き止められるという意味では、やはりその医師になって、はい、しかもその脳神経外科といいますのはダイレクトに直接その頭の骨を開けて脳を見れるという意味では、非常にその脳の神秘を探るのには非常にその距離感が近いかな、脳との距離感が近いかなというふうに思ったわけでございます。
はい、例えば神経内科とか精神科とか小児科とか、転換を扱う科はいくつかあるんですけども、やっぱり脳外科がいいなと思った。
はい、もちろん神経内科、精神科、もう特に神経内、精神科とは、
はい、
すごく悩みましたけれども、
そうですか。
やはりその大きな違いはその脳を直接触ったりとか、はい、特にそのペンフィールド先生がされた脳に直接電気刺激をして、うん、はい、それで得られる反応で脳の機能を調べていくというような研究活動を見てですね、
うん、
まさにこれは自分でもやってみたいというふうに思ったわけです。
うん、それ以外にもこう転換、特に脳神経外科っていう領域ですと、転換以外にも多くの疾患を扱っていらっしゃるんですけども、
脳血管障害であるとか、ね、脳腫瘍とかさまざまな病気あるんですけれども、
はいはい、特に転換っていう
のは、そうですね、転換といいますのはやはりその普段は、うん、異常がない、
はい、
そういった患者様がある瞬間こう発作症状を出すという意味では、
はい、
健常と病気がまあ混在してる、いわば混在したような病気だということは、うんうん、非常にその病理学的にもそこは私非常に興味を持ったわけでございますね。まあ、血管障害とか脳腫瘍というのは脳がダメージを受けて、
はい、
まあ、それに対する治療をする、
うん、
そういった学問でございますけれども、はい、転換は健常脳と転換脳が混在している、
うん、
そこもまた神秘なところだというふうに思ったわけでございます。
は
い、
なるほど。先生は米国のクリーブランドクリニックに留学されているんですが、はいはい、これはどなたかがお勧めされたんですか？
いえ、はい、私自身がですね、全国の転換センターのいろんな論文を読んでですね、
はい、
その中でやはりその転換センターの中ではやはりその米国の中でそのクリーブランドクリニック、はい、まあ、オハイオ州にあります、
うん、
その病院が一番大きいということ、そこからですね、いろいろな論文が、はい、その脳機能を調べる論文が、まあ、いろいろ出ていたというところで、もう 直感的にそこに行こうということを決めました。
はいはい、それは、相手の先生教授にお手紙を送って許可得てっていう手続きが、
そうですね、そうです。あのですのでその前に、はい、何度か鳥羽のクリニックの見学行きまして、
はい、そうです、
挨拶させていただいて、まあ、その研究をしたいということを熱意を送ってですね、はい、ですので最終的に決定するまでは3年ぐらいかかりました
かね。
はい、
あ、結構かかりますね。
はい、
でその間の滞在費用とか、まあ、お給料とか、どうされたんですか。
その辺も実際あの協力あの、実際日本にいる間に、各種奨学金ですね、奨学金をいくつか、はい、あの得たということと、まあ、もちろんあと自分で貯めて、あとは、はい、先方からも微量ですけれども、はい、給料いただいて、なんとか食いつないでやったということですね。
この転換の神経生理フェロープログラムっていうのが、
はい、
もう決まったプログラムがあって、
そうです、これも古くから、はい、ありまして、実際、私はその USMLE といいますアメリカの医師免許を持ってませんけれども、はいはい、向こうでかなり臨床的なことまでできる、そのフェロープログラムで、
はい、
ノウハウを実際判読するとか患者さんと話す機会もありましたし、会心についたりだとか、あとそうですね、神経電気刺激をしたりとか、はい、そういったところでかなり、向こうの医師と近い仕事をさせていただきました。
米国の後にはそのままフランスに渡られたんですか。はい、特に日本に一度帰らずに、
そうです、
そのままフランスに、はい、このフランスで活動された経緯っていうのは
ど
ういう、
実はですね、転換の歴史的な、はい、この背景を見るとですね、
はい、
フランスがやっぱりですね、非常にオリジナリティが高いというか、うん、フランスの方が歴史が古いんですね。
はいはい、
まあ、ご存じだとレノックス・ガストー先生、はい、あれはあの先生はあのマルセイ、私が留学したマルセイの先生でしたし、あとタライラック先生とか、いつかその歴史的に、まあ、1700年代ぐらいからですかね、
はい、
転換および転換外科に礎を築いてきた人はフランス出身者が多くてですね、やはりそのオリジナルなフランスの、
はい、
生理学を勉強したいということで飛び込んだわけでございます。
じゃあフランスでは研究活動だったんですか。
まあ、ただ、まあ、転換というのはやはり患者さん兄貴のものですので、一緒に会心をしたりだとか、
じゃあ患者さんを見るような
感じですね、ことでやってもらいました。
なるほど、かなりこう大変だったんですか。
かなり大変でしたね。言葉がですね、やはり、はい、うん、まあ、私フランス語なんか喋れませんので、
はい、
英語で、まあ、あのスタッフとやり取りしましたけれども、まあ、実際患者さん目の前にいたりとか、あと生活するのもやっぱフランス語、
はい、そうですよね、
まあ、必死になってもちろん向こうで家庭教師つけて、
はい、
あの勉強しましたけども、かなり苦労しました。
はい、例えば後輩にここ行ってみたらっていうふうに勧められますか。
もし私がもう一回生まれ変わるならフランスに留学したいと思います。
そうですか。
ただその際にはフランス語をですね、本当に勉強してから行きたい
ですね。なるほど。
要は文化とか歴史も深いですし、
うん、
見どころもいっぱいあります、
はい、
まあ、例えば週末遊びに行くような場所もいっぱいありますし、
はい、
研究も非常に奥深いですね、
うん、
あの本当にオリジナリティがある研究をされている、うん、
はい、
なんていう印象を受けました。アメリカはむしろ合理的、あとシステマティックな研究をする、
はい、
大規模臨床試験する、まあ、そういったのが非常に多かったですけども、
うん、
あのフランスは一方そのオリジナルなそういった発明ですかね、そういったことをやってる施設が多いかなという
感じですね。はい、そのアメリカとヨーロッパそれぞれの転換に対する医療事情っていうのは、
大きな違いありましたね。
それは医療保険の問題、
医療保険というかですね、
はい、
その、まあ、転換外科は大きな違いがありまして、あの、まあ、我々転換外科って言いますと、
はい、
発作の焦点を突き止めるっていうのが大きなその、命題があるわけでございますけれども、はい、そのアプローチが米国側は硬膜下電極という形で実際解凍をして脳表に電極を引き詰めて、そして発作を起きて発作の火種を見つけるという、そういった硬膜下電極留置のアプローチがもう非常に普及しているんです。一方フランスといいますのは低位脳手術といいまして、脳の中に非常に細い深部電極を何本も入れて、それで脳の全体のネットワークを見るという意味では、そのアプローチが大きな違いがあったというところで、大変どっちも勉強になりましたね。
日本ではそのくらいのレベルの診療をやられてるんですか。
その低位脳手術に関しては今後日本には普及すると思います、
はい、
まあ、実際私が留学から帰国してから、うん、朝霞医療センターの方ではその低位脳手術による発作パターンの検出と発作焦点の同定というのを今、はい、積極的にやっているところです。
そうですか。わかりました。 かりました。ありがとうございました。それでは第2部に続きます。
はい。